今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の25章36節から44節です。第一サムエル記の25章36節から44節、はじめに38節までをお読みします。アビガイルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って、主がナバルを撃たれたので、彼は死んだ。アメン。お祈りします。愛するイエス様、今日もあなたの命を今、私たちがしっかりといただくことができますために、今、我らを清め、整えてください。どうか一人一人があなたの命の言葉をしっかりと心に留めて、これと一体化し、そして清められ、命へと歩んでいくものでありますように、どうか整えてください。このしもべの唇を清め、心を、思いを、体を整えてください。一人一人の耳を整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によって、お祈りをいたします。アーメン。ナバルが、ダビデはこのナバルを自分の手で、仕返しをしようと、剣を持って、そしてちょうどナバルの家に行く途中だったんですけども、そこに、アビガイルが現れて、本当に、彼女のその聡明な、また信仰において優れたその助言をダビデに与えて、こうしてダビデは、ナバルに自分で仕返しをすることもなく、また、罪を、血を流す罪を犯すこともなくなりました。しかし主がですね、このナバルに対して何もしないかというと、そうではないんですね。主はナバルに、もう本当に速やかに、このナバル自身の罪をその頭上に返されました。ナバルにはもう今までずっと憐れみが注がれていたんですけども、しかし、もうついに主に油を注げたものダビデに対して、そのような無礼を働いて、で、もうずっと平気でいたんですね。ナバルは今まで、まあそのようにして、人に無礼を働いてきて、ずっと許されていた、ずっと周りがフォローしてくれた、そのような無礼が許されながら、事業として成功者として、事業家としては成功し、そして、まあ、今までこのままうまくいくものだ、何をしても許されるのだ、そういう思いでずっと来たんですけども、でもいつまでもそういうことが通るわけではないんです。このナバルのところにアビガイルが帰ってきたところ、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いておりました。ナバル自身、本当に飲み食いして、どんちゃん騒ぎをして、ちょうど盛り上がって、上機嫌で、ひどく酔っておりました。で、それで、アビガイルは、ちょうどその宴会の時、ちょうど酔っ払っているような時に、この、ような、ダビデとのやりとり、またこういうことがあった。実は、ナバルは、もう命の危険があったということを、それを伝えなかったんですね。本当に賢いです。酔っ払っている時に、ナバルが追い出したもの、ナバルが蔑んだダビデに、ダビデに何もくれ、 くれてやるものかと思っていたナバルです。ですから、この酔っ払ってる時に、このようなことを言ったら何をしでかすか、本当わからない状況です。王のような宴会をして、ひどく酔っている。それに対して、アビガイルは、明け方まで、何一つ彼に話さなかった。キング・ジェームズの方を見ますと、過ぎたことも、あるいは、足りないことも話さなかった。きっと、何か二言三言は、何か話はしたんですけど、しかし、こういうダビデとのやりとりについては、話さなかったんですね。アビガイル自身も本当にもう命がけで、またナバルが何かやってくれたみたいな、そういう思いで、あったかどうかわからないんですけど、でもとにかくアビガイル自身が成したその、良い行い、そしてナバル自身が実は命の危険にあったところから実は、アビガイルが救ったということを、それを話しませんでした。きっと、この酔っ払ってるナバルからすれば、何を言ってくるか、大体目に見えてますね。ナバルは、自分の羊とか、牛とか、その中から、わけもわからないようなものに、何か物一つ、やるものか、みたいな、そういう考えでしたから。ですから、アビガイルは賢かったんです。で、それでアビガイルは朝になってから、ナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。ここもですね、キング・ジェームズの方を見ますと、心臓が死んで石になった。became stone、もう石になったとそのまま書いてありました。彼がですから、ナバルがこれらの出来事を、知ると、彼は心臓が死んで、石になった。きっと心臓が、心臓発作か何かが起きたのでしょう。で、それで、体が石のように硬く、冷たくなったのでしょう。しかしまだ生きてるんです。そのような症状が、現代の医学でどういうのかわからないんですけども、でも、10日ほど経ってから、主がナバルを撃たれたので、彼は死んだ。主が撃たれたんです。彼の心臓、本当に心が冷たいものは、本当に体の心臓も冷たくなって、石のように、石のような心、石のようなその固くなさ、それに対しては本当に主はですね、石のような固くなな心が好きであるならば、本当に体も石のように固く、心も石のように冷たく、また固く、知ってしまうんですね。これ主がなされたことです。主はいつまでも、悪者が許されるということ、そしてその周りの良き人たちが心を痛め続けるということを、それを、主はいつまでも、放置しておかないんです。憐れみの時がずっと注がれているにもかかわらず、自分はいつまでも許される。それが、まかり通る、思っているとするならば、それは違うんですね。主はやがてその時を、計っておられるんです。ナバルはその計られた憐れみの時を全部使い果たしてしまいました。で、それで、ナバルの酔いが覚めた時、この、気を失って、心臓が死んでしまって、石のようになって、そして10日ほど経ってから、ナバルは主に撃たれて死んでしまいました。で、39節以降、ダビデはナバルが死んだことを聞いて言った。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように。主はナバルの悪をその頭上に返された。その後、ダビデは人をやって、アビガイルに自分の妻になるよう申し入れた。アメン。本当にこのダビデ、この一言、ナバルが死んだという一言を持って、 本当に主がこのことをしてくださった。このしもべが悪を行うのを主はまず引き止めてくださった。そして、ダビデ自身がナバルの手から受けた組織に報復するということを主がとどめてくださった。いずれもアビガイルを通してです。アビガイルというその知恵深い女を通してダビデに罪を犯させることをそれをとどめ、そして本当に主が、褒めたたえられますように、ここも、バーラフ、主が、主に膝をつきます、そのように本当にダビデは主を祝福し、主が褒めたたえられますように、言いました。主はナバルの悪をその頭上に返されました。まあ、何もダビデ、一人に対して、ということでなく、もう本当に悪が積み重なっていたから、主はそのナバルの悪に対して頭上に返された。ナバルに対する、その最後の憐れみはきっとこのダビデの、しもべたちにが来て、いくばっかの、食料くださいと、ダビデのしもべたちが来た時に、そのダビデに何かあげる、ダビデのしもべたちはかつてナバルの、しもべたちに本当に羊たちによくして、ナバルの財産を、守ってやった、そのダビデのしもべたちにまたダビデに幾枠かの恩返しをしたならばまだねちょっと命は取り留めていたでしょうけれども、あるいは、ナバル自身もっと長生きしたでしょうけれども、でも計られていたんですね。時が私たちも主から使わされたもの、本当に、それに対して良くしてやるとするならば、誰でも、主イエスキリストの名を信じる人は、その、最も小さいものでも、その最も小っ端の一人にでも、イエス様の名前のゆえにしたことは、それは主イエス様に対してしたことである。書いてあります。ですから、本当に私たちも日々ですね、イエス様から使わされた、しもべたち、イエス様から使わされた、最も小さいのも、なものたち、それに対して本当におろそかにしてはなりません。ずっとおろそかにし続けて、ダビデとは何者か、逃亡出れではないか、そのように、ダビデ、誠のダビデであるイエス様を、蔑む者は、やがてこのナバルのようになってしまいます。そして、ダビデがこの知らせを聞いたとき、ダビデは人をやってアビガイルに自分の妻になるように申し入れました。もう本当にすごいですね。ダビデとアビガイルはたった一度しか会っていないはずです。でもそのたった一度の会話、たった一度のやり取りのうちにダビデは、この女性は、妻にした方が、良い、断然良い。なぜならこのアビガイルは自分を罪を犯させないようにしてくれた。しかも聡明に、しかも賢く知恵深く、そしてアビガイルは主エホバの名前をそのわずかな会話の中で 7回も用いた信仰者です。そしてこのアビガイル、預言者ナタンに先んじてダビデの将来を的確に言い当てました。そしてダビデが本当に信仰にあって戦っているということをもう本当に分かってくれました。ダビデ自身を思い起こさせてくれました。ダビデはそうです、信仰にあって主の戦いをしていたんです。罪に敵対し、またこの世の敵ペリシテに敵対し、またサウル王という罪深きことをするその王に対しても悪で返すことなく本当に良いことでずっと返してきた。その信仰の戦いをし続けてきた。でも、ダビデはずっと疲れていたんでしょうね。悪を悪で返そうとした、その時に、このアビガイルという聡明の女性を送ってくれた。そして本当にこのアビガイルのこの言葉、本当に、ヨナタンという信仰の友から離れて、もう久しぶりに時にこのような信仰の友、信仰の、しかも女性、美しい、聡明な女性と出会ったからには、もう、もう本当ダビデとしては、このアビガイル、 ナバルが死んだ、ね、夫がいなくなったということであるならば、もう速やかに迎えずにはいられなかったでしょうね。私たちも本当に日頃アビガイルのように知恵深く、また、本当に主、いつもイエス・キリストの名前を、ね、その会話のうちに混ぜ込んでいるならば、さらなる、ね、皆さん信仰において素晴らしい友、素晴らしい伴侶、信仰において素晴らしい人と、ね、連合することができるようになります。思いがけずその時が来ました、ね、何もアビガイル、このダビデに、ね、気に入られようとして日頃、自分を、そういうふうにしていたんではないんです。アビガイル自身が本当に死を恐れ敬うことを日頃していた。そしたらね、同じ信仰の志を持つダビデという、ね、より優れた男性とこの、ね、人生のある時出会うことになり、ダビデを助けることになり、そしてナバルは今でずっとね、本当にこんな素晴らしい奥さんが与えられ、素晴らしい財産も与えられていたのにもかかわらず、それをね、神の国のために用いることをせず、また良いことに用いないで、もうただ自分の、ね、王様のような宴会をしたい、して、ただ自分のために、その、与えられているものを用いた。故に、このナバルのは、その財産をもう活用することなく、この時、死んでしまい、そしてその財産はアビガエルへと渡り、また、ついにはダビデの手に、そのナバルのすべてのものは、まあ、きっと渡ったんでしょうね。アビガイルはどういう対応したか。41節。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。まあ、このはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。ね、彼女はね、自分は女奴隷になるつもりで、支度を始めました。ね、ダビデの妻、ね、ダビデの行為を、ね、受け、で、それに対して、ね、傲慢になることなく、本当にエステルのように、つつましく、ね、自分は、ね、ご主人様の、ね、ダビデのしもべたちの足を洗う、女奴隷として、ね、行くつもりで、彼女は身支度を、ね、整えたんです。42節、アビガイルは急いで用意をして、ロバに乗り、彼女の5人の侍女を後に従え、ダビデの使いたちの後に従っていった。こうして彼女はダビデの妻となった。ダビデはイスラエルの出のアヒノアムをめとっていたので、二人ともダビデの妻となった。サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルをガリムの出のライシュの子パルティに与えていた。このようにしてアビガイルはダビデに嫁いでいきました。ダビデに迎えられ、こうしてアビガイルはダビデの妻になりました。彼女が本当にこの幸いを受けたのは、彼女が日々このようなつつましい心で思っていたからですね。もう本当にアビガイルとしては、もうこんな愚かな夫が、ね、主に打たれて、ね、ダビデというより優れた夫を得た、ね、もう本当に有頂天になってもういいはずのところ、どうもそういうところを見られず、ね、彼女を真っ先に起こしたリアクションは地にひれ伏したんです、ね、もう本当にパートナーって喜んでやったじゃなくて、地にひれ伏して礼をして、そしてこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう、ね、本当に彼女はそうするつもりでいたんです、ね、彼女は、ダビデというより優れた信仰の夫を得て、ね、妻と夫という関係において本当に、素晴らしい関係は、妻は、ね、夫を頭とする、主人とすること、ね、画家賞で皆さん学びましたね、画家賞において、ね、 結婚した。ね、それで、初めはね、その女性は、旦那さんは私のもの、ね。私は旦那さんのもの。で、でも、最初のうちはですね、その素晴らしい旦那さんを何か自分の、オプション品の一つであるかのような、自分の、何か素晴らしい持ち物のうちの一つであるかのように思っていたんですけども、でも、ね、その傲慢がある時打ち砕かれるんですね。旦那さんがね、自分の願っていない時間に帰ってきて、で、それで、その旦那さんが開けておくれ、ね、私の鳩よ、言ってるのにも関わらず、奥さんは締め出して、ね、どうして私、足を汚せましょう、もう洗ってしまいました。ね、そのように、もう旦那さんに、そういう対応して締め出したところ、ね、彼女は打ち叩かれました。ね、旦那さんにではなく、ね、街を行き巡る、その野営のものに打ち叩かれました。そうして彼女は、ね、本当に悟ったんです。自分は、ねね、あの方は私のものということではなく、私はあの方のもの、ね、あの方に仕えるべきもの、ね、アビガイルはずっとその心があったから、ね、ずっと整えられていたんです、ね、このはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう、ね、ですから妻と夫、ね、主人と、ね、その、それに仕える、ね、妻、そういうその関係であるということが彼女の中に出来上がっていた。だから彼女、ね、ナバルというそういう、もう本当に最悪のこの夫に対しても忠実に、ね、仕えたんですね。夫のその愚かさ、夫の罪、私が、ね、全部こう被らせてくださいと、ね、ダビデに取りなした時に、本当にあんな、ね、ナバルの罪を背負ってまで、彼女は夫に、ね、主人を立てて主人に仕える。このような聡明さを、ね、ダビデが見たから、もう喜んで、もうたった一度のその会合、たった一度の会話でもって、もう自分の妻にしたい、ね、そういうふうに思ったんですね。彼女のこの確かな波を、本当に私たちもよく、ね、見るべきです。私たちも日頃、誠のダビデであるイエス様に、ね、このしもべは、ね、この女奴隷は、ね、このご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう、ね、この心をいつも私たちも本当に持っているべきです。確かにキリストは私たちの花婿です。しかし傲慢になっていてはいけません。あの方が主人です。私はあの方のものという、ね、あの画家書の女性が、ね、後に やがて妻として成熟していくんですけども、本当にその成熟したものとしての、ね、成熟した妻は、あの方は私のものではなく、私はあの方のもの。ね、あの方の、ね、しもべたちの足を洗う女奴隷、ね、その立ち位置で、いるならば、ね、本当に誠の夫である主イエス様は私たちを迎え入れて私たちを、ね、よくしてくださいます。この、ダビデはすでにですね、イスラエルのでのアヒノアムという女性をめとっておりました。また、その前に、ね、あのサウルの、娘ミカルを、ね、サウルから与えられていたんですけど、しかしその、ミカルは別のね、男に、サウルは与えました。もうこの、ね、ダビデ、ミカルに、まあ、命を救われて逃げて以来、まあ、ミカルは、一人者のような形になってしまいましたので、まあ、父サウルは、ね、そのミカルを別の男に、嫁いでやっていたんですけども、でも、まあ、後に、このミカルはまた再び、ダビデの元に戻ってくることになります。このイスラエルのでのアヒノアムという女性については聖書の記述は非常に少ないんですけども、まあ後の第2サムエル記の3章の方を見ますと、ダビデにヘブロンで子供たちが生まれる場面があるんですが、そこの方を見ますと、まあ第2サムエル記の3章 の2節以降ちょっとお読みしますと、ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイスラエル人アヒノアムによるアムノン。次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガイルによるキルアブ。三男はゲシルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロムと、まあ、こんな感じで、ね、続くんですけども、まあ、このイスラエル人アヒノアムの、ね、彼女から生まれたアムノンが長男だったんですけども、でもアムノンその後、ね、もう本当に罪深いことをするドラ息子です。まあ、後の方を学んでいけばわかるんですけども、でそれに対して 三男、ね、まあ、次男はカルメル人、ね、ナバルの妻であったアビガイルによるキルアブ。彼については、聖書は、まあ、特に何も記していないんですが、三男、ね、アブシャロム、ね、ダビデに対して無法を犯した、あの、まあ、非常に美男子だったあのアブシャロムですね。まあ、この、まあ、ですから、まあ、あまり良くない育ち方をした、ね、その、ね、長男、三男、ね、その間に、まあ、この、アビガイルに、まあ、子供が生まれたようです。まあ、ですから、アビガイルは、まあ、賢い子育てをしたようですけど、しかし、もともとダビデの妻であった、この、イスラエル人アヒノアムは、あまり、まあ、いい子育てをしなかったようですね。まあ、あまりいい妻では、まあ、なかったのかもしれません。でも、その中において、ね、このアビガイルはしっかりとね、本当にダビデの良き妻として、ね、ダビデに本当に良き助言をしてきたことでしょう。ダビデはこの後もですね、また再びサウルに追われる身になるんですけども、しかしね、サウルにまた再び手をかけなかったんです。ダビデがナバルに手をかけなかったように、もう本当にこの経験、この時の、ことが生かされて、そして本当にどんどんダビデは信仰においても成長し、王として、イスラエルの王としても、ね、その確かみをしっかりとこの時、ね、アビガイルを通して学んだんです。今日のことから、まあ、本当に教訓を受けるとするならば、ね、本当に私たちは日頃罪の飲み食い、それは本当にやめて、むしろ主に喜ばれること、主に従うことを、これをしっかりと身につけておくべきです。冒頭でお見せしました、伝道者の書の2章なんですけれども、ここに本当にアビガイルの成り立ち、またダビデの成り立ち、そしてナバルの成り立ちが記されております。伝道者の書の2章24節以降のところをお読みします。伝道者の書の2章の24節から。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる。アメン。ね、本当に、ナバル、ね、食べたり飲んだりして、ね、自分の労苦に満足を生み出すより他に何も良いことがないというこのソロモンのこの愚かな言葉、ね、本当にナバルはその食べたり飲んだり王のような宴会をすること、もうこれでもって人生の良いものを全部使い切ってしまったかのような、ね、食べたり飲んだりするして、ね、王のような宴会をすることを目標に生きていたら、もうそれで終わってしまった。ね、神から離れて誰も、ね、食べたり飲んだりを楽しむことを正当にすることはできないんです。私たちはキリストにあって飲み食いをするべきであって、ね、キリストにあって食べたり飲んだり、する、ね、それ以外にはないんです。そして、ね、神様は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与えられ、 そして罪人に対しては、神の御心にかなうものに渡すために集め、蓄える仕事が与えられているんです。ね、ですから、罪人が富が増し加わっているとしても、それ、神様の御心にかなう人に渡すためにその財産は蓄えられているんです。ですから、その、ね、ナバルの財産、ね、これも全部、ね、アビガイルに渡り、アビガイルから、ね、ダビデへと、その財産渡りました。まさしくね、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め、蓄える仕事が、ね、与えられたんです。もう実に虚しく風を追うようなものだとソロモンはそれを評価しておりますけれども、ナバルにとっても虚しく風を追うようなものでした。しかし、神の御心にかなうことをし続けている、ね、アビガイル、またダビデにとってはそれは幸いなことです。どうか皆様ね、本当にナバルのようではなく、またソロモンのように、ただ皆さん飲み食いが楽しみで生きるではなく、ね、人はパンによって生きるではなく、神の口から、ね、こぼれる一つ一つの言葉によってこそ生きるべきです。どうか皆さんはしっかりと、ね、アビガイルのように日頃からこの従順と服従を、ね、主人に対する、ね、誠の主、イエス・キリストに対する従順服従を持ってこの幸いに預かり、また皆さん自身も本当にダビデのように一時期罪を犯すしそうなところを救われたように、本当にアビガイルが使わされるように、助け手が、ね、素晴らしい信仰の伴侶、信仰の友が与えられるように、ね、皆さんも日々祈りましょう。どうか皆さんにその幸いが与えられますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様。本当に私たちは日頃からこのナバルような性質は捨て去り、アビガイルのように、本当に日頃から主を恐れ敬う信仰、主の皆をいつでも呼び求める信仰をいつでも与えてくださいますように。ダビデは、すさんだ心、疲れ果てた心のうちにこのアビガイルという信仰の友を得、また信仰において本当に罪を犯すことをとどめる知恵深い伴侶を得ました。本当に私たちも心しなえるとき、また罪を犯しそうになってしまうときにこそ、このような助言を与えてくれる、しかも大冗談からではなく、へりくだった唇を持って主の皆を用いて、また主の御前に罪を犯すということを本当に信仰の面からとどめてくれるような、そういう知恵深いアビガイルの性質を私たちも身につけることができますように。そして主よ、本当にあなたにあって信仰の伴侶を得るこの若き男女でありますように、イエスよ、どうかあなたが助けてください。日頃から本当にあなたにあって忠実に慎み深く主を主とするものである信仰をいつでも蓄えることができますように。そして本当にいつどのようにして、誠のダビデ、誠の夫が、あるいは世の夫が、世の妻が来るかは分かりません。日頃からしっかりと信仰において蓄えていく私たち一同であり、決して愚かなあの五人の花嫁のように自分の時間で過ごし、夫のために、夫の時間で考えることなく、締め出されたあの五人の愚かな花嫁のようではなく、本当に日々賢く、いつ夫が来ても、いつ花婿が迎えに来ても大丈夫なように、いつでも準備をしている私たち一同でありますように。どうか、その幸いに預かる一同でありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、今日もこの御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださり、この御言葉の内と外とをしっかりと歩むことができますように、知恵と啓示の御霊が与えられ、聖霊によるその豊かな助けをいただいていることを心から感謝いたします。主よ、今日この時間あなたに祈ります。御言葉によって私たちがその右左が示されている時に、主よ、 あなたの御心にかなったものとして、あなたの御心が願う、喜ぶことを選ぶ私たちでありますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。そしてナバルの道、またアビガイルの道、旅での道が私たちの目の前にあるとき、主よ、本当にアビガイルの道を、また旅での道を選び、そしてその旅でとアビガエルの主である主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを助けてください。世において自分自身のために飲み食いするものではなく、この地上において主よ、イエス様のために祈り賛美し取り出し、そして主の命の道を続く私たちでありますように祝福してください。今日一日をイエス・キリストにあって本当にしっかりと生き、そして主の御名に栄光を期すことができますように助けてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。